毎週月曜日のこの時間は健康通信ラジオ版。今回は3つの原則で食中毒予防をテーマにお送りします。お話は健康増進センター東部管理栄養士の進藤さんです。それではお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日のお話は食中毒の予防についてです。
はい、
本格的な夏に入り暑い日が続いていますが、この時期に気をつけていただきたいのが食中毒です。
毎年飲食店や外食などで食中毒が発生したというニュース耳にしますよね。
はい、そうですね。食中毒といえば飲食店などの食事を提供する施設で発生しやすいというイメージをお持ちの方も多いと思います。
はいはい、
厚生労働省による令和元年度の食中毒統計調査によると、飲食店での食中毒の発生件数が全体の半数以上を占めています。また家庭での食中毒の発生件数は全体の1割となっています。
家庭で食中毒が発生するケース少ないようですけれども、はい、そうすると普段お家で食事をする分にはあまり気にしなくてもいいんでしょうかね。
いいえ、藤田さん、
はい、
統計上報告されている家庭での食中毒が発生した件数は少ないですが、
うん、
実際にはもっと多く発生していると推測されています。
あ、そうなんですね。
家庭における食中毒は症状が軽く、軽い風邪や胃腸炎などと思い込み、食中毒だと気づかずに重症化してしまう可能性もあるんです。
家庭にも食中毒の危険性潜んでいるんですね。
はい、
思い込みから食中毒だと気づかずに重症化する可能性もあるというのはとても怖いですね。
そうですね。
まあ、そもそもなぜ食中毒って起こるんでしょうか。
はい、食中毒を引き起こす主な原因は細菌とウイルスです。
うん、
細菌は温度や湿度などの条件が揃うと、
はい、
食べ物の中で菌が増殖し、その食べ物を食べることで食中毒を引き起こします。その条件が揃いやすいのが5月から9月の梅雨から夏場にかけてということになります。一方のウイルスは食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を通じて体内に入ると腸管内で増殖して食中毒を引き起こしてしまいます。ウイルスによる食中毒は冬に流行します。
冬、
はい、厚生労働省の食中毒統計によると、ウイルス性食中毒のほとんどがノロウイルスによるものとなっています。
食中毒は夏の暑い時期だけではなくて、1年を通して対策が必要ということなんですね。では食中毒を予防するにはどういったことを気をつけたらいいんでしょうか。
はい、食中毒を防ぐには原因となる細菌やウイルスをつけない、増やさない、やっつける、この3つの原則に気をつけることが大切です。
つけない、増やさない、やっつけるですか。
はい、
はい、進藤さん詳しく教えてください。
では一つずつお話しします。
はい、
一つ目のつけないとは、細菌やウイルスを食べ物につけないということです。
うん、
手や洗える食べ物はしっかり洗い、
はい、
使用する調理器具は清潔に保つことが大切です。
うんうん、
加熱して食べる肉や魚、卵などの生の食品から加熱せずに食べる野菜などへ菌が付着しないように気をつけ、生の肉や魚を扱った後はよく手を洗いましょう。
はい、
また食品を保存する際にも、肉や魚は他の食品と分けて密閉容器に入れたり、ラップに包み菌やウイルスの付着を避けましょう。
はあ、つけないためには作業の合間のこまめな手洗いだったり、
はい、
食品を分けて保存するということがポイントになっていますね。
う
ん、
はい、そうですね。はい、では2つ目の増やさないについてです。
はい、
食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保存することが重要です。作った料理は早めに食べたり、買った魚や肉、惣菜などは早く冷蔵庫や冷凍庫に保管しましょう。
はい、
ただし冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増え続けるので、消費期限や賞味期限に油断せず、できるだけ早めに食べるといいですね。
そうですね、増やさないためには低温で保存したり、はい、早めに食べることが大切なんですね。
はい、
前日の残り物の保存や前日からの下準備などにも気をつけなければいけませんね。
そうですね。
はい、では3つ目、やっつけるとはどういったことでしょうか。
はい、やっつけるというのはしっかりと加熱処理をして細菌やウイルスを死滅させるということです。肉や魚はもちろん野菜も加熱すると安全です。
はい、
特に肉は中心を75度で1分以上を目安に十分加熱し、前日の残りのカレーを食べる時も必ず電子レンジなどで加熱しましょう。
はい、
使用後のまな板や包丁などの調理器具も洗剤で洗った後に 熱湯をかけると殺菌により効果的です。
2日目のカレーを美味しく食べるには十分な加熱が必要なんですね。
はい。
ではキッチン用の塩素系の漂白剤やアルコール系の除菌剤などはどうでしょうか。
はい。そのようなキッチン用殺菌剤も調理器具や食器、布巾などの殺菌に効果的です。
はい。
ただ薄めて使ったり短時間で済ませてしまうと効果が薄れてしまうことがあるため、規定の量や時間を守ることが大切です。
なるほど。やっつけるには加熱処理の他にもキッチン用除菌剤が有効なんですね。
はい。
エタノールやクエン酸が配合されたスプレーやシートなどは手軽に使えていいですよね。
そうですね。はい。ところで最近新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
はい、
テイクアウトを行うお店が増えましたよね。
そうですね。僕もよく利用してます。
そうなんですね。
うん。
お店の味を手軽にお家でも味わえていいですよね。
そうですね。
テイクアウトを利用する際や持参したお弁当を食べる際も、先ほどお話しした3つの原則に気をつけていただきたいんです。
あ、3つの原則、つけない、増やさない、やっつけるですね。
お、覚えましたね。
覚えました。
まずは細菌やウイルスをつけないために食べる前に必ず手を洗いましょう。
はい。
そして細菌を増やさないために選ぶ際には生ものや半生のものは避け、持ち帰ったらすぐに食べるか冷蔵庫で保存するなど長時間常温で放置しないようにしましょう。
はい。
食べきれる量のものを選ぶことも大切です。
うんうん。
再加熱する際はしっかり中心まで加熱し細菌やウイルスをやっつけること、こういったことを意識していただきたいと思います。
はい。テイクアウトは店内で食べるよりも調理から食べるまでの時間が長いので特に注意が必要ですね。
はい。
テイクアウトした後に寄り道をしたりしないように気をつけます。
そうですね。はい。はい。テイクアウトを利用する際は移動や食べるまでの時間を考慮して、調理から2時間以内に食べるようにしましょう。
はい。食中毒はちょっとした意識と簡単な方法で予防することができるんですね。
はい。
僕もまずはこまめな手洗いから、つけない、増やさない、やっつける、これを意識して食中毒予防を徹底します。
はい。もし万が一腹痛や下痢、吐き気などの症状が出たら放っておいたり市販の薬に頼ったりせず、すぐに医療機関を受診していただきたいと思います。
はい、わかりました。今日は3つの原則で食中毒予防をテーマにお話ししていただきました。進藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。